ザーアクス先生を歓迎しましょう。ハレルヤ。
はい、皆さんこんばんは。こんばんは。歓迎します。歓迎します。ね、あっという間に12月になっちゃったね、皆さん。早いですね。ね、そういうことで、あのクリスマスのことちょっといくつか先にあの案内させてください。ワンホープっていうところが、大丈夫かな、子供たち。ワンホープっていうところがあのクリスマス の, あのチラシを出しています。チラシというか漫画みたいな感じのね。でこっちはよく私たちが見ている子どもたちと一緒に見ているスーパーブックっていうものなんですけれども、これもすごくあの救いから何から詳しく説明されてとってもいいブックレットなので、あの近くで、ね、お子さんがいる子たちにあげたりとかアパートに、ね、配っててもいいと思うし、そういう形でたくさんあるのでご活用ください。でこれはクリスマスに関するこれも漫画です。それなので見ていただいて、まだたくさんあるのであのいくらでも出してきますから、これをお持ちください。それでやっぱりね、クリスマスっていうのは本当に私たちはこのあのプレゼントをもらう季節っていうふうに考えちゃうんだけども、でもあの確かにその通りですね。で神様、あのイエス様っていうね、本当に最高の贈り物が私たちのところにやってきたっていうことを覚える時です。でもそれだったらば、同時に私たちが本当に贈り物を捧げていく、与えていく時でもあるんですね。それなので今特にこの12月にあたっていくつかの場所にあの特別な捧げ物を教会として捧げたいと思っています。それなので先にちょっとそっちの方を説明させていただいて、皆さんの同意いただければと思いました。まず一つはあのタイで今あの洪水が起きてるんですね。それで私たちがあのよく知っているマノプさんっていう牧師がいるんですけれども、その方の教会と地域も全部水没しちゃっていて、教会ももう水がもうこの辺まで上がってきているような状態です。それであの自分の教会も大変なんだけれども、だけれどもそこから今いろんな支援活動を始めてるんですね。それなのでその教会にまず捧げ物をしたいと思っています。これが一箇所。それからあと一つ、あのフィリピンも今すごいんだよね、洪水ね。で、あのこの時期ちょっと洪水が続くこと結構フィリピン多いんですけれども、私たちのやはり知っている日本人の人なんですけれども、あの赤嶺さんっていうあの沖縄の人なんですけれども、その彼らも、まあ、自分たちもあの車中泊したりして大変みたいなんですけれども、それであのいろいろな、もともとあんまりねこう貯蓄もあるようなところじゃなかった地域が水没しちゃってるので、そこであのいろんな最低限のものをパッケージにして配っています。それなのでそこにも献金捧げたいと思っています、ね、そしてあと一つ、これは東京なんですけれども、あの追主さんって言って一緒にあのコネクトボランティアで、ね、あのオペレーションクリスマスチャイルドで一緒に働いてくれた人がいるんですけれども、でその人たちいつもあのずっと年間としても20何年ホームレスミニストリーやってるんですね、うん、それで特にクリスマスっていうことで、その特に男性の下着とかそういったものを、まあ、新調できればっていうことで、そういったクリスマスパッケージを作ってなるべく多くのホームレスの方々に配っています。で彼らは食事炊き出しやって、これ毎月やってるんだけど、炊き出しやってメッセージ必ずあの語ってるんだよね。みんな集まってまずメッセージ聞いて、それで一緒にご飯食べてっていうことで解散ってことやってるんですけども、その人たちにもあの捧げ物したいなというふうに思っています。でそれプラスであのブリッジフォーピースですね、 BFP ジャパンでいつもオリーブライフもらってるところですけれども、そこがやっぱり今ねもうロックダウンに続くロックダウンで、あのイスラエルは本当に国民がすごい大変な生活を強いられています。で前回はアブラハムブレッドっていうあのイーグルズウィングスでねのところを通して捧げましたけど、今回はあの BFP の方を通して捧げたいと思っています。このことに対して皆さんご承諾いただけますでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございます、はい、でこんなとこあるよ捧げたいんだけどっていうとこあったらぜひ皆さん教えてくださいね。12月別にねあの口座にお金を置いておく必要はないので、あのこれを機会に本当にいい機会ですので、ぜひ捧げていきたいと思いますので、皆さん知ってるところ教えてください。お願いします。はい、ということです。じゃあ隣の人に言いましょう。
So generous person will prosper in progress. Generous people will prosper.
うん、だから寛大な人は栄えるってありますからね。要するに種まくものに神様種を与えてくださいますから、ますます巻いていきましょう。ハレルヤ。
アーメン。
はい。じゃあ隣の人にメリークリスマスと言いましょう。
メリークリスマス。
はい。でね、ということであっという間にもう2020年も終わろうとしています。でね、あの2020年こんなすごいとこ多分皆さん今までの人生で経験したことはないよね。で歴史の上においても本当にこんな ことはなかなかないと思います。で来年だったらうわーやばかったってもっともっともしかしたら私たちが気づくことになるのかもしれませんね。で本当にそういうふうに振り返ってみたときにすごい年でした。だから今まで私たちがどこを通ってきて今どこにいるのかということを私たち知ることとっても大切なことです。でそのことを私考えていたときに今日はなんだか分かんないけどとにかく後悔の話をしなきゃいけないね、そのレッドシーね、後悔の話をしなきゃいけないってことをすごく感じていました。でそしたらやっぱり預言者たちも言ってるんだよね、同じこと。で本当にそのことを覚えながらちょっと見ていきたいと思います。でまず一番最初にロビン・ブロックって言ってですね、預言者なんですけど、なんかロングヘアのなんかものすごいエレキギタープレイヤーの預言者がいるんですけれども、なんか超アロックな預言者がいるんですけれども、彼が言っていたのが2012年の時に今からモーセの時が始まりますって、あ、てかモーセの時が始まりましたって言われたそうです。モーセの時、しかもそれが今年の話じゃなくて2012年に言われてたっていうのね。だからすごい前なんだよね。でその2012年になって、あ、ってことは今からあなたたちはそのエジプトから出てね、そして渡っていくこのプロセスが始まっていきますよって言われたそうです。8年前の話です、ね、そしてそれが世界でも起きていく、そして教会でも起きていく、これがパラレルにこう並行して起きていきますというふうに言われたそうなんです、ね、でそれを聞いた後すぐに何が起きたかっていうと、中国の一番長い川なんだっけがいきなり高が超高どっちだが真っ赤っかになっちゃったんだって、ね、で一番最初に銃の災い、ね、エジプトの銃の災いの一番最初の災いは何ですかって言ったら、ね、ナイル川が血の色に染まったってことでしたね。だからそれがすごい彼にとって確認になったそうです、ね、でそこからそのエジプトに出てくる前にね、その銃の災いっていうのがあったわけですよね。でそれを通して何度も何度もイスラエルの民っていうのは神の御手が働くのを見たわけです、ね、そしてそれを見て最後の最後になって、ね、そのウイゴの死っていう災いが降りかかって、そこから過ぎ越しがあって出エジプトしていたわけなんです、ね、そしてその銃の災いっていうのはただ単に、ね、ブヨが来た、ヒョウが降ったとかじゃなくて、その銃っていうのはエジプトが頼りにしていた神を表していました、ね、だからこれを一つのことを通することによってエジプトのこういう神が何神の力のなさというのが証明された、これではこういう神がいたけどその神の力のなさが証明されたというふうにして、エジプトの神を一つ一つその自分のエホバの神、ね、イスラエルの神の方が強いんだということを証明していったわけなんですよ、ね、でこの銃の災いというのを皆さんいくつか覚えてますか。今のその地川が地に変わるとか、あと何やったかな、子供たちも覚えてる、カエル、そう、カエルマザーズあったね。あとは
真っ暗、
そう、あったね、真っ暗イナゴ、ありました、はい。あとなんだっけ、ヒョウ、そうですね、ヒョウもありました、すごいね。
牛がバタバタ倒れるやつ、
牛がバタバタ倒れる、疫病ですね疫病疫病とかね、ね、いろんなものがした、ボヨってのこうできものができるっていうのもあったよね、うん、そんなのとか、まあ、いろんなものがあった、全部で10個あったわけなんです。でその後にその先ほど言ったようにその川が赤くなるというのは2019年去年も結構あったんですよね。でジューシー先生とかもよく出してたんですけれども、それこそトルコで血の川は血の川でもほら環境汚染がひどくなったからねっていう赤さじゃないんですよ。なんか真っ赤っかなんだよね、なんか血が流れてるみたいな真っ赤っかの赤になったっていうことが結構あったんです。ベイルートとかロシアとかマラウイ、インドネシアとかいろんなところでありました。でそれから去年は皆さんもよく覚えてきました、イナゴの大量発生あったでしょ、ね、イナゴの大量発生が、あそこどこだっけ、ウズベキスタンあたりに起きたりとか、あとケニアとかね、東アフリカもすごいひどかったですね。でそのようなことがあった。そしてそれだけじゃなくてすごい面白いんですけども、去年なんとイスラエルの民が紅海を渡ったとされている場所で地震があったんです。そういうこともありました。そしてもうずっと順番にこのようにやって、次は何が来るかっていうと死の天使がやってくるっていうのを待つばかりになっていたんですね。でその時に、まあ、このコロナウイルスが始まったわけなんです。 ね、そしてコロナウイルスによって、まあ、多くの人たちが、まあ、亡くなったということがありました、ね、そしてその時にそのタイミングで何があったの、杉越があったんですよね。でこの杉越の時、私たちも毎日ね、皆さんと一緒でに中継で、なんだでパンとブドウ酒で生産式をずっとやりました、ね、それも本当に私たちにとって思い出深いというか、すごく特別な時間になったなというふうに思います。だからこのあの杉越の時はちょうど世界中がロックダウンで家を出ることができなかったんですね。だからエジプト、イスラエルの民っていうのはずっと杉越の時は神殿に行くわけだよね、とかシナゴグに行って、そしてそこで、まあ、出エジプトを覚えて、ね、出エジプト記を読んで、それで帰るってことをしていたんですけども、今回の杉越は誰も神殿にもシナゴグにも行くことができなかった、ね、その家で、ね、自分たちそれぞれが、ね、その子羊を食べて、それぞれの家庭で祝ったわけなんです。でそれはこの出エジプト記のね、14章以来初めて彼らは家で過ごしたんです。でその時何ですか、彼らは何て言われたの、家を出てはならないって言われたんだよ、ね、でしょ。っていうのはその時に何、子羊の血を門に塗ってて、そこを見て、あ、ここは子羊の血で守られてるなって言ったら、杉越したなら杉越なわけですよね。ということは彼ら家にいないで、その辺ほっつき歩いてたらね、大変だよね、主の天使に守られないよね。だから彼らは家にいなきゃいけなかったんです、ね、というふうにして、本当にこの出エジプト記以来初めて彼らは家から出られない、まさにこのオリジナルの形で杉越っていうのを取ったわけなんです、ね、そう思うとイエス様が生まれたのだって2000年以上前でしょ。だけどもこの出エジプト記の14章は何年前よって話ですよ ね。だからそれ以来初めて起きたすっごくスペシャルな時だったわけなんです、ね、そう思うともう今年っていうのは本当すごい年だったなっていうのを改めて思うと思います、ね、でそれで見ると面白かったんですけども、彼ちょうどコロナウイルスがあって水越しがあったから、結構ね人々はドアに赤いリボンつけるっていうのがすごい流行ったんですよ、あの頃。でみんな赤いリボンつける、つまり子羊の血を表す赤いリボンをつけるっていうのは今年はいろんなところでやってたんですよね、なんてことがありました。じゃあ私たちは今どこにいるのかっていう話です、ね、で私たちはそこから出てきました。で今どこにいるかというと、私たちはまさにこの後悔を前にしているところなんです。今いるところは後悔の前なんです、ね、それを覚えてました。ね、で後悔を前にしているっていうことは今どういう状況かっていうのをその聖書の話からちょっと見ていきますけれども、覚え浮かんでほしいです。後悔ってことは前は行けないよね、前はまだ空いてない限りは前に行けない、でも後ろにも行けない、もう敵が迫ってきてるから後ろにも行くことができない、前にも行けないから後ろにも行けない、そういう危機的な状況っていうのが後悔の前になるんですね、でそこで何があったかというと、モーセがいました。そしてモーセはそれに対して杖を持って後悔に杖を差し出したわけですね。で残りの200万人のイスラエル人は何だ、どうなってた、ちょっとパニックってたの、ね、ちょっとパニックって早速文句言ってたんですね。でそれもちょっと見てみたいと思いますね。だから私たちが今その後悔モーメントにね、レッツシーモーメントにいるってこと、これをちょっと覚えておいてください、ね、で先ほど言ったようにその10の災いを通して神様はそれぞれエジプトの神っていうのを一人一つ一つ成敗していったんです、うん、だけども一つだけまだ成敗していない、まだ、イスラエルの民が直面していなかった神がいました。でそれを実は後悔の時に直面することになったんです。だからその成功をちょっと見たいと思います。それでは開けましょう、出エジプト記14章見ましょう。出エジプト記14章開けましょう。ちょっとこっちの方が見やすいね出エジプト記の14章、じゃあちょっと一節から見ますね。まずね、 はい、じゃあ皆さん一緒に読みましょう。3、はい、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ゼフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。続けて読んでいきましょう。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなりし、彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はそのようにした。はい、寝て吐いてあります。ということはまず、2を見ると、イスラエル人に引き返すように言えっていうわけだから、どこに向かってたのに、はい引き返しましょうって言ったね。あ、なんか今、ね、犬を連れて引き返しましょうって言ったなん、ね、それでだからそれを言ったのは神様が言ったことなんですよね。そうするとそれを見てパロたちは、あ、なんかもう早速迷ってるよってことで、よし、じゃ あの追いかけようというふうにして、心をもう一度固くなりするだろうってここで神様が言ってますね。ではどこに行ったのかというと、ここにありますね。ハヒロテに面した2節見てください。バールチェフォンの手前で宿営せよ、それに向かって海辺に宿営しなきゃいけない。だから海を見ていて、ここに 何の目の前に宿営したかというと、バールチェフォンっていうところ、ね、でこのバールチェフォンは 何かというと、実はバールの神なんですよ。バールの神があったところ、ね、だから最後の最後、10の災いを通って、次に何と最後決別しなきゃいけなかったかというと、バールの神。だから今私たちもそうなんです。後悔いろんなところ通ってきたかもしれない。だけれども最終的に私たちが今立ち向かっている、今直面しているのは最後の大鳥の神ですよね。であるバールの神様なんです。でここでバールチェフォンって書かれていますね。でこれがどういう意味かというと、北のバールとかね、冬のバールとか、そういう意味があります。ノースとかウィンターとかって、そういう意味があるんですね。そしてまたは破壊者、ね、バールは破壊者っていう意味があります、ね、だから、ね、ここで分かるのは、うっかり追いつかれたんじゃない、ね、なんかまごまごしてたから、ね、予想外にうっかりエジプトの軍がやってきたんじゃなくて、これは神の摂理によるものだった、神の計画によるものだったっていうこと、これを皆さん気をしてください、ね。だとしたらね、今回今の状況に合わせて考えるならば、トランプあれなんか3日の夜はすごかったよね。もう地滑り勝利で、なんかこのままものすごい調子よくって、どう見てももうこれ勝つんじゃないと思って、みんな安心して寝たら、朝になったら全く状況が変わってたわけですよね。でこれもさっきのうっかり追いつかれたんでしょうかって話なわけ、ね、うっかり追いつかれたんじゃない、でそうじゃないわけですよね。そうじゃなくて、これは神の摂理によるものによってなんですね。だってもしかトランプが地滑、まあ、もう 大勝利を挙げてこれで終わったんであれば、ね、今起きてる、ね、そのありとあらゆる信じられないような闇の深さとか、ね、そういったものは一切分からないで、ね、で分からなかった人はこれからも分からないままで終わってしまったと思うんですね。でも、まあ、分からないままでいる人もたくさんいると思いますけどもだけれども今明らかにあれあれって、さすがにあれあれってなってきているってことがもうどんどん出てきてるわけですね。でそれだけじゃなくて、あ、これは別にトランプ対民主党の戦いだけじゃなかったんだ、今主流メディアのひどさっていうのはもうこれは隠しきれないレベルに来ちゃってますよね。そしてそれ他にビッグテックの問題ね、そのフェイスブックだとかグーグル、ガーファですよね。こういった問題っていうのも、あ、こんだけ裏でつながってんだなってことがもう隠せない。でそれだけじゃなくて、プラス宗教がついに出てきましたよ ね、中国の共産党、宗教が出てきて、あ、こんな風につながってるんだって。でこれからドミニオンとかの資金の流れっていうのが分かってくるにつれて、もっともっとこの辺のことが出てくると思います。だからもう日に日に出てくるじゃん、ね、でもこれは神様がやってる働きなんですよね。神様が本当に今、ね、カーテンを引き下ろして後ろにあるもの全部を見せようとしてるんですよね。それは本当にここのバール・チェフォンとの対決なんです。バール・チェフォンとの戦いなんですね。でこれがまたバールだってことがすごいでしょ、ね、だから今まで出てきてもみんなつながってきますよね。第一歴代
列王記18章でね、そのエリアがバールと対決したという話をしましたよね。でいかにこのバールの神とっていうのが、もともとは、あそこ創世記6章 の, あのバベルの塔から来ているものなのか、ね、それはどのようにして世界征服、世界支配を狙っているのか、ね、そういう話もずっと見てきました。だからこれらのことが今全部点と点がつながってきてるんですね。でここであのこのロビン・ブロックさんっていう人が言ってたのは、神様が言ってたのは、今私はバールをおびき寄せてるって言ったの、うん、バールを戦場におびき寄せてる、うん、すごいでしょ。でバールを戦場に引き出してる。でだからこれは神がやってくる。そして一でもそこで神様がそのあのロビンさんに語ったことは何かというと、それはそれによって私は子供を生贄として捧げるのをやめさせるって言ったのって、ね、だからやっぱり私たち、ね、日本も、ね、すごくよくあることだからちょっと慣れてしまっているところあるかもしれないけど、神様にとってやっぱり中絶をやめさせるってすっごい大きいことなんですね。でこれであの決まりその法律が合法化してからアメリカでも6000万人の子供たちが亡くなった。でだからあの今やっぱ世界中で中絶で亡くなる命ってものすごく多いわけなんですね。で私は今回このことをやめさせるって神が語ったっていうんですね。だからあの今すごい面白いでしょ、そのクリントンだとかエプスタインとかさ、今回のことにつながって必ず児童虐待、ね、その小児愛とか小児性愛者とか、ね、そういう話が出てくるんだよ、ね、だからこれらってことはつながってる。なぜかというとその裏にあるバールの神がいるからなんですよ。でバールの神は何が一番おいしい生贄かっていうと子供の命、子供の血なんです ね, ね。だからそのことも私たちが理解しなければいけません。だから神様が今本当にそのことと向き合って、そしてそれを引き下ろそうとしてるんです。アメンですか。そしてあと一つ、黙示、読みましょうね。黙示録の18章もあげたいと思います。この黙示録の18章は、このバビロンが倒れたっていうことが書かれている聖句ですけれども、これを読むことによってバール の, そ の, あの女王というかね、その性格とか性質っていうのを見て取ることができますので、ちょっと見てみたいと思います。はい、ヨハネの黙示録の18章1節から読んでいきましょう。
黙示録って言った
、黙示の働きって言った、
黙示録って言ったけど、今ヨハネって言ったけど、
私もヨハネです。
ヨハネの黙示録、
黙示録はね、ヨハネの黙示録なんだよ。ヨハネの黙示録。はい、じゃあちょっと一節から見ていきましょう。18章の一節3、はい、この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。主はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいれた。倒れた、大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それは3節、すべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りのぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。まずここまでね、ここに書いてありますね。彼女の不貧困に対するブドウ酒を飲んだ。地上の王たちは、ね、彼女と一緒にね、このバール大バビロンと一緒に不貧困を行って極度の公職を行ったっていうふうに書いてあります、ね、でこの極度の公職によって何富を得たって書いてあります、ね、これがその大バビロンがしていることなんですね。そうすると4節見ましょう。3、はい、それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためですって書いてますね。だから私たちはこのようなグローバリストの働き、ね、から私たちは離れないといけない。そうじゃないと一緒に巻き込まれて倒れちゃうよ、被害受けちゃう、巻き添え受けちゃうよと、ね、巻き添え事故に遭っちゃうよっていうふうに書いてありますね。で次に5節見ましょう。なぜならば彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです、ね、だから、このままこのまま どうにか結局はあの人たち強いもんね、金融も持ってるしビッグテックもだからやっぱり歯が立たないよねで終わりません。ハレルヤ、ね、神様は本当にこの癖を覚えておられます。アメンですか？知らないわけじゃない、ね、okay? はい。そして、じゃ続けてみましょう。6節、あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍に戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。7節見ましょう。彼女が自分を誇り公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめでないから、悲しみを知らないというからですね。だから自分は大丈夫だろうとね。何があってもここまで災いは及ばないだろうって思ってるんですよね。本当思ってるんですよ。ね、で次8節見ましょう。それゆえ一日のうちにさまざまな災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。彼女と不貧困を行い公職にふけた地上の王たちは彼女が火で焼かれた煙を見ると彼女のことで泣き悲しみますと書いてます、ね、この彼女というのは大バビロンでしょ。大バビロン、ね、だけどこれと共同して、ね、だから大バビロンというのは誰々さんのことだなっていうんじゃないんです ね。だけどもこの大バビロンと一緒に甘い汁吸おうと思って、ね、ふけっている地上の王たちっていうのはやはり大バビロンと連なったということで同じ裁きを受けていくことになるんです、ね、だけども神様の、ね、あの憐れみっていうのは大きいでしょ。だからどんな人でも本当に悔い改めたのであればそこから本当に神様の憐れみによって裁きを免れるんですけれども、でも今回私たちが見ているのは本当にその大バビロンと協力すればするほど心が固くなってしまうということなんですね。そして本当に良心が麻痺してしまうということ、でそれも起きているっていうのを今回見ることができますね、はい、でここで後悔がありましたね。でそこでバールツェボがバーンとそこに目の前にありましたね。でこの後に何が起きたんですか。結局パロの軍勢たちどうしたの。追っかけしちゃうんだよね、うん、でもね追っかけてくるって結構すごいと思わない。銃の災いや終わってだよ、ウイゴンみんな殺されてだよ、自分のすっごい大切な長子を殺されてだよ、その後に追っかけてくる。普通ちょっと考えてみてください。それ自分だったらだよ、自分だったら追っかけてくると思いますか。すごくない。これは結構プライドないとできないです。結構頑固じゃないとできないことなんですよ、ね、だから本当にそこまでこう両親が鈍っていた、ね、でもう何やっても勝てないのにそれでもやっぱりって言ってまた諦めないでやってくるっていうね、そういうふうにもう心がすごく固くなってたってことが分かります、ね、だから彼らはここで追いかけてこなければだよ、追いかけてこなければ死にはしなかったわけだよね本当は、ね、みんな後悔の中で溺れて死ななくてもよかったわけだよね。ところが今回追いかけてきちゃったゆえに彼らはみんな完全に滅ぼされることになりました、ね、だけどもここも神様がやっぱりそういうセットアップをしてたわけだよね。でそれで彼らが本当にそれでも諦めないで追いかけてくるのか、ね、そして諦めないで追いかけてくるのであればね、そしたらもう私はあなたたちを完全に滅ぼしてしまおうっていうふうにこれは神様が決めていたことだったわけなんです、ね、だからそこの部分のところちょっと見たいと思います。もう一度使徒の働きの出エジプト記、出エジプトの14章いきましょう。14章の15節、ごめんね出エジプト14章15節に戻りましょう。でちょっとその前に、14章の10節見ましょうね。10節11節、ね、
ちょっといいですね、ごめんなさい、やっぱり15節言います。はい、15節言います。出エジプト14章の15節、はい、主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルに前進するように言え。後悔あんのにだよ、後悔あんのに前進せよって言った ね。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の川たちを進み行くようにせよ。すごいよね、これ聞いてるモーセの気持ちになってください。まだ海あるのにね。はい、そして17節見ましょう。はい、見よ、私はエジプト人の心を堅くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。18節も続けてみましょう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ、ね。でこのようにして神様はすごい奇跡を行われたわけですよね。で川が海が左と右に分かれて壁みたいになってね、そこでそのバールチェフォンを見ながら彼らは渡っていったんです、ね、すごいでしょ。そしてそれだけじゃない、彼らは救われた、ね、だけれどもその後に何が起きたかというと、そこでも心を固くなにして諦めなかった人たちがみんなそこで神様からの最終的な裁きを受けることになりました、ね、だから私たちが今待ってるとこ、見てるとこっていうのはそこの部分なんですね。ね、だから私たちはまるでここにいるイスラエルの民のようなんです。だからもし、ね、じゃあ自分たちが今この場所にいるって考えるときに、じゃあ私たちは今この時間をどうしたらいいんだろうかっていうことを考える必要があります。でこれ聞いといて忘れちゃって、あ、まあもう土曜日来ちゃったって思うとちょっと遅いですよ。だって来週の土曜日って12日でしょ、ね、いろんなことが来週起きなかったらまずいですよ。もう選挙人投票14日ですからね。ね、だから今このことを覚えて持ち帰って、そしてこの1週間しっかりやると思って聞いてください。いいですか、うん、ね、はい、じゃあちょっと戻りたいと思います、14章の13節じゃない、 10節から見ましょう。10節から、ね、で10節を見るとちょうどパロが近づいていた。でイスラエル人たちが宿営張ってほいって上見たら、いやーって、ね、そこでなんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか、ね、だからすごいびっくりしたんでね。でイスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだと書いてあります、はい、その後11節見てください。11節、そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせようとするのですか。私たちをエジプトから連れ出しさえして一体何ということを私にしてくれたんですかって、早速モーセは胸ぐらつかんで、それでどうしてくれんのよ、死んじゃうじゃないっていうふうにもうあっという間になってしまったわけなんですね。だから言ったじゃないですか、12節もまだ文句言ってますよ、ね、私たちのことは構わないでください、ね、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちは良かったんです。もうブーブーね、もうこんなぐらいだったらエジプトかなんか出てこなきゃよかったって、もうなんていうの、不平不満も底辺まで言ってるわけでしょ、ね、でそこまで言ってます。そうするとここで13節、モーセはどのように返事するでしょうか。見てみましょう。そこでモーセは民に言った。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。アメン。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。アレルヤ、ね、そして、主があなたのために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。つまり何ここで恐れるなでしょ、ね、そして文句しか出てこないなら黙ってろ。ブーブー言うなら黙ってろ、
ね、
この2つ、恐れるな、ブーブー言うなら黙ってろ、ね、信仰の言葉言ったら多分宣言しても大丈夫だと思う。ブーブー言うなら黙ってなさい、ね、この2つ、ね、でもこれね、今の状況と一緒に考えてみましょう、ね、そしたらね、これこの、まあ、じゃあちょっとイスラエルの人たちもどうぞ。今彼らもこのエジプト人の人たち銃の災い通ったのによく追っかけてきたねって言いましたよね。でもイスラエル人の人たちもあの銃の災いと奇跡見てきたのによく文句言うね、ここでだよね、同じことだよね、よくここで文句言えますね、 ね、神様の約束あったでしょ。そしてそれを裏付けるだけの信じられない奇跡を見てきたでしょ、ね、そしたら今ここで文句言う時ですか。だよね、でしょ。そうじゃなくて神様の約束を握って神様の約束を宣言する時ですよね。でここを私たちも全く同じように試されてるんですよ、ね、っていうのは何百人ですよという預言者たちが、ね、トランプは2期務めるって言いました。そしてまた神様がこの不正を裁かれるっていう預言は最初からあったんです。最初からあったの、ね、そしてそれだけではなくて一番最初今年の言葉は何ですかって言ったら2020、ね、第2歴代史20章2節20章20節第2歴代史20章20節預言者を信じて勝利を得なさいって言いました、ね、そしたらですよ、これだけのことを見てきて今ここになっていろんな予言的ロジックを全部合わせてみて今置かれてる季節を見てブーブー言う時ですか。ブーブー言う時じゃないんです、ね、そうじゃなくて神様の約束を握りしめる時だよね。
yes, yes, yes.
そうでしょ、
yes.
ね、だから本当に私たちは今そこに立ってて、そして今私たちがどっちの行動を取るのかっていうことを試されてるんです。で残念ながら試されている機会の中で、ああやっぱりねって言ってもうどんどんどんどんなまってしまう、クリスチャンたちもたくさん今出てきていますね。そしてそれじゃなくて今だからこそすごい立ち上がっている。そしてもうアメリカなんかもっとすごいよね。ロックダウンがあるからさ、あの礼拝行ったら捕まっちゃうとかね、逮捕されちゃうとか、罰金1回あたりね、あのもう1000ドル単位で課せられるってことが起きてる。それでも教会閉めないで 毎週毎週かさんでるっていうところもあるわけですよ。それでも閉めない。これそういう風にしてもう試されたならやってみろみたいな感じでこう立ち上がってるクリスチャンとこう分かれていくんだよね。で神様は本当に今あなたがどちらを選びますか、あなたはヤギになりますか羊になりますかっていうことを神様は聞いてるんですよ、ね、だから私たち一人一人が、ね、あの今その信仰を試されてるんです。あれですか。じゃあちょっと開けましょうね、ヘブルの4章2節見てください。ヘブル4章2節、ヘブル4章2節いいですか、読みますよ。3、はい、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです、って書いてます。この安息っていうのはこれ約束の地に入るということです。約束の地に入る、ね、だけども約束の地に入らなかった人はどういう人たちですかって言ったら、御言葉を聞いたんだけどそれを信仰と結びつけなかった、信仰と混ぜ合わせなかったって書いてあります、ね、だからここに書いてあるのは御言葉って書いてありますけども、預言的に語られた言葉、これもまた神様からの言葉ですよね。だからその時私たち聞いたんだ、あこう言って言ってたけど本当かな、あそれ合ってるか、あの人の預言者として合ってるかどうか見てみようじゃダメなんだこうじゃダメなの、予言ってこうやって聞くんじゃないんです。そうじゃなくて、あ神様あなたは約束されました、じゃあ私は信じることを選びますって言って、この信仰と結びつける、信仰と混ぜ合わせることによって私たちは次の章あるでしょ、安息に入ることができる、約束のものを手に取ることができるんです。アメンですか。だから私たちが信仰と混ぜ合わせることはとても大切です、ね、そして、あと一箇所少しちょっと見たいんですけれども、それは第二歴代史の 20章20節というか20章の話です、ね、でこの第二歴代史20ということで今回何回も見てきましたけれども、本当に これはこの話と後悔の場面って実はものすごく重なるんだよね。だからそれをちょっと見たいと思います。じゃあ開けましょう、第二歴代史の20章、ね、これみんな話よく知ってるよ ね。でこの預言者を信じて勝利を得なさいっていうのはどういうシチュエーションでどういう背景で語られたのかっていうのをちょっと見たいと思います、はい、まず第二歴代史の20章の1節2節見ます。
この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハッツァウォン、ハッツァツォン、タマル、すなわちエンゲデに来ています、ね、だからつまりここで大軍おびただしい、しかも一つだけではなくてモアブ人もアモン人も、ね、あの彼がみんな合流して、そしてヨシャパテに向かってやってきてエンゲデに陣を引いたというふうに書いてあります、ね、そしたら何あのどうしたかっていうのを見たいと思います。11節12節でここでヨシャパテはすごく恐れて、そして神様の前に民にまず断食を布告するんですね。そしてその後に一緒に祈ります。でこの祈りの部分をちょっと見たいと思います。20章の11節と12節読みましょう。3、はい、ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていること。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。ストップね。つまり神様はあなたにもう約束の場所を与えている。だけどそこを不法にやってきて追い払おうとするわけよ、ね、つまり私たちが約束のものとして与えられているものを盗もう、取ろうとするわけなんです。はい、12節見ましょう。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです、ね、だからこれはまさに後悔と同じ状態なのよ。もうどうしていいか分かりません。敵が来てますけれども私たちは立ち向かう力がないんです。うちらこれだけだから軍隊だからどう見たって私たちの力で戦おうと思っても戦うことができない。もうただあなたに目を注ぐことしかできませんって言ってます、ね、で今の状況もまさにそうだし後悔の時もそうだったわけですね。もう何もすることができない。ただ神様が来て介入してくださらなければどうにもならない状況でした、ね、で私たちの今年の状況もそうです、しっかりです。でその戦っている敵っていうのは、ね、大きいわけでしょ。グローバリストであり世界の金融を、ね、牛耳ている人たちがこの世界を好きなように動かそうとしている。それに対してシステムを変えようって言ってるわけですから、ものすごく大きな戦いなわけですね。だから本当にここで言ってるのは、主よ私たちはどうすることもできないからあなたに、ね、目を注ぐのみですっていうふうに言いました。そしてそうするとこの後に何が起きるかというと、祈ると今度は一人の預言者が立ち上がるわけで、神がこう言われますよっていう風に予言していくんです。でそれをちょっと見ましょう。15節、まず14節ね、主の霊の主、が集団の中で、ね、この、ベナヤの子ゼカリアの子に、望んで、そしてここで主は言われますっていう風にして15節から予言していくわけ、ね、でこの予言、ね、じゃあそれをちょっと見ましょう、ね、主が言われます。15節でいきましょう。3、はい、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。予言でしょ。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなくて神の戦いであるから。アメン、アメン、ね、だからここでも何を言ってるの、まず一番最初に言ってるのは後悔の時と一緒だね、恐れるなですね。だから私たちはまず恐れてはいけません。アメンですか、ね、そしてここでまた知らなきゃいけないこと、それはがっかりしてもいけないって書いてあるね。それにいろんなこと見るとがっかりしそうになるんですよ、ね、だけどもがっかりしてはならない。なぜならばこの戦いはあなたの力で戦うのではなくてこれは神の戦いだからです。アメンですか、ね、そして16、17なんて書いてありますか、読みましょうさ、はい、明日彼らのところに攻め下れ、見よ彼らは地図の登り道から登ってくる。あなた方はエレールのアラノの谷の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いはあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいる。アメン、ね、でここで何て言われるかというと、ね、恐れなくていいよ、これはあなた方の戦いではなくて私が戦うのだって言いますね。そしたら、あ、よかった、じゃあ神様頑張って、私もお茶飲んで待ってるからじゃないんだよ ね そうじゃなくて攻め下れっていうわけね。だから私たちも一緒に行かないためです。ああよかった神様やってくれるんじゃ、ちょっとどっか隠れてよ万が一のためにね。なんか防空壕にもよでもいようかなって、それじゃないんですよね。そうじゃなくてさ攻め下れって書いてあるね。だから私たちも行かなければいけないんです。ダメですか。だから私たちはこれに参加するものになりましょうね。どうにか参加しないでなんか状況が良くなったってこようじゃなくて、参加するものになりましょうね。ダメですか、ね、そしてこの後にその2020の言葉が出てくるんですよ。じゃあ20節見ましょう、ね、こうして彼らは翌朝早くテコアのアラノに出陣した、ね、で出陣の時にヨシャパテが立ち上がって国民みんなに言うわけ。それがこの2020の言葉です。じゃあ一緒に皆さん大きい声で読みましょう。はい、ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。アレルヤ、ね、だからこれすごい大切な言葉いっぱい入ってるよね。まず一つは何、主を信じなさい、ね、だから一番最初にするのは主を信じること、ね、主を信じる。そして次に忠誠を示しなさいって書いてあるんです、ね、だから神様はいつも私たちが神に言ってることに対して忠実に反応するか、これをいつだって見られています、ね、だから私たちがそれに対して自分の力の限り神様に忠誠を示していく、立ち上がっていく、動いていく、このことはいつでもすごく大切なことなんですね。そしてその後にこの言葉ですね、その預言者を信じ勝利を得なさい、ね、だからこのなんで預言者を信じ勝利を得なさいって、うんうんって毎年聞いてる話だと思ったけど、今年これがどんだけね、あの意味がある言葉だったかっていうのは本当に知りませんでしたよね。最初は分かんなかったよ ね。だけどここ で預言者を信じて勝利を得なさいって言われました、ね、そしたら分かりましたって、まあ、イスラエルの民たちは思ったわけよね。で思って何をしましたかってところですね。思って何をしましたかというと20節から何ですか、ね、彼らは賛美する者たちを任命したって書いてあるんですよ、ね、どうやって戦ったんですかって言ったら、何をやったかと言ったら賛美なんです、ね、だから今やらなきゃいけないことは賛美です、ね、うん、今やることは賛美です、ね、そして賛美ここで心配してとか心配を祈りに変えるんじゃなくて、本当に神様を賛美していく、ね、で神様の素晴らしさ力強さに目を留めていく、こうやって私たちはここから戦っていきます、ね、アメン。そしてどういうふうにしましたかって言ったら、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでというふうにして、彼らはそこですぐ賛美してた、ね、そしたら22節見ましょう。彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時、その時に主は伏兵を設けてユダヤに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされた。アメン。すごいね。だから賛美を上げ始めたら主は立ち上がってくださった、ね、だから神様に立ち上がってほしい、介入してほしかったら私たちは賛美していくことがとても大切です。アメン。これすごい面白いんですけども、ね、これも本当こうなるんだろうなと思うんですが、23節24節ちょっと見てみましょう、ね、アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力をあって滅ぼし合ったって書いてあるの、ね、つまり何、相打ちだよ、相打ち。で私このことを聞いると思います。この私たちが賛美していくときに今いろんな人たちが協力して悪いことしてるでしょ。でも彼らそれぞれやりたい目論みって違うわけ、ね、でだんだん目的が達成してくると自分がやりたかったことをやり出すんですよ、ね、そうすると 利益が合わなくなってくるの、ね、そうすると何が起きるかっていうと相打ちが始まるんですよ、ね、だから今本当にそのようにしてその相打ちすると、ね、その相打ちし始める。彼らも簡単にお互い裏切るっていうのを知ってるわけですよね。だからそのように相打ちを始めると今イエスキリストを見られて宣言します、ね、そのようにしてその、神に逆らう、これ本当神に逆らう働きでしょ、ね、神に逆らう働きがそのようにして滅ぼされていくと今イエスキリストを見られて宣言します。アメン、ね、そしてその後に今度は25節見ましょう、ね、25節、ね、そうするとヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに 武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかったとあります。ね、これはいわゆる漁夫の利
ですよね。ね、だから喧嘩してて、その間に三対三者がもらっちゃうっていうね。で、ですから今本当にそのようにして、結果としてこの富が、ね、義人のもとに移行されていくこと、そのことを今イエス・キリストの御名で宣言します。ハレルヤ、ね、ですから本当に私たち今この後悔にいるときに、もう帰ればよかったのに、もうなんでこんなところに連れてこられたってブーブー言う人にならない、ね、それでむしろ今神様の奇跡を見るとね、モーセが宣言したよね。今私たちは神が介入されて、今まで見たことのないような大きな奇跡を見ると宣言し続けていきましょう、ね、そしてこの、ヨシャパテたちがしたように、今がだからこそ本当に賛美の声というのを今までないほどに上げていきましょう。アレルヤ、楽しみですね皆さん。また来年、来年じゃない、来週、来週ね、どんな話になっていくのかね、毎日が本当に目が離せない感じですけれどもね、だけれども祈るの忘れないようにしましょうね。いろんな情報集めながらも祈るの忘れない。私も自分で、こんだけ見てんだったらなおさら祈んなきゃって思うんですけど、ね、そのことを忘れずにしていきたいと思います。ハレルヤ。じゃあ皆さん立ちましょう。皆さんでは手を挙げましょう。 神様ありがとうございます。主よ、今私たちは大切な時にいます。そのことを私たちがよく理解できるように助けてください。今週しかできないことをすることができますように助けてください。主はあなたを信じます。あなたの前に忠実なものとなりたいです。預言者の言葉を信じます。あなたに賛美を捧げます。泣いてブーブー言うイスラエル人ではなくて、後悔を前に信仰の言葉を宣言することを選び取ります。私たちは主の勝利を見ます。ですから今本当に主が言われていると思います。惜しくあれ強くあれ、惜しくあれ強くあれ、ハレルヤ。ですから、じゃあお互いに言いましょう。惜しくあれ、強くあれ、惜しくあれ、強くあれ。じゃあ神様に感謝の賛美の声を上げましょう。ありがとうございます。力強いよ、親しよ。